声の広報、司法日立。令和3年、2021年3月5日号。ナンバー1693。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ。特集、あの時を振り返って。東日本大震災から10年。4ページ。日立市に住む男女の生活と意識の調査結果をお知らせします。新入団員募集。日本宇宙少年団、日立シビックセンター分団団員。以上8ページ。日立ジュニア弦楽合奏団団員募集。日立市民吹奏楽団の団員を募集します。以上9ページ。バイク、軽自動車などの届出を忘れずに。霊園の使用者を募集します。以上10ページ。大学出張市民講座、遊び方ワークショップ、健やかな発達のために。女性、子供のためのオンラインセミナー。以上11ページ。文化振興セミナー。多様性が作る日立らしい文化の形。上根公園春のお楽しみイベント。以上12ページ。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。子ども会育成連合会2季節の便り55以上13ページ情報広場お知らせ14ページ催し15ページ講座16ページ募集子ども以上17ページ日立市公式 SNS 県内産農水産物の出荷制限自粛状況市内の放射線量の状況などのお知らせ以上18ページ広告募集中19ページ日立市のロケ情報グッドロケーションズ in 日立20ページ目次終わり。表紙。まもなく東日本大震災から10年。皆さんは10年前のあの時をどのように振り返りますか？写真は河原湖海岸の防潮堤の前で。防潮堤の前で親子と思われる3人が談笑しています。防潮堤のガラス部分からは海が見えています。主な内容。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。2ページ。特集、あの時を振り返って。東日本大震災から10年。4ページ。日立市のロケ情報。グッドロケーションズ in 日立20ページ
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度新型コロナウイルスワクチンの接種について新型コロナウイルスワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症や重症化の予防が期待されています市では国から示されるスケジュールに基づき、ワクチンの供給が可能となった時に、迅速に接種が行えるように準備を進めており、今回は接種の概要についてお知らせします。市民の皆様には、3月下旬以降、接種順位に応じて、順次、個別通知、郵送で詳細をご案内します。 接種順位と接種スケジュール。接種は一斉に行うのではなく、接種順位に従って進めます。接種時期に合わせて必要な接種券を郵送します。ワクチン供給が世界的に逼迫している影響で、接種券の郵送時期が記載より遅くなる可能性があります。令和3年2月17日現在、接種順位と接種スケジュール、予定。1、医療従事者。2月中旬から接種を開始しています。2、高齢者。65歳以上。3月下旬以降に接種券を配布し、4月以降に接種を開始します。3、その他。基礎疾患を有する者、高齢者以外。高齢者施設などの従事者。60から64歳。その他の方。1、医療従事者。2、65歳以上の高齢者の状況とワクチンの供給量の状況により、接種券の配布を随時行っていきます。原則として、住民票所在地の市町村で接種を受けます。長期入院、入所者、基礎疾患を持ち、主治医の下で接種する方、災害による被害に遭った方等は、住民票所在地外でも接種を受けることができます。里帰り妊産婦、遠隔地へ下宿している学生、単身赴任者等は、事前申請にて住民票所在地外で接種を受けることができます。接種場所、市内の協力医療機関を予定。対象の医療機関については、個別通知、郵送でご案内します。接種費用、無料、全額公費となります。接種回数、2回。1回目を受けた後、21日以上空けて、2回目を接種します。ワクチンの種類によって異なります。今後、具体的な接種方法などが決まりましたら、市法や市のホームページなどでお知らせします。厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、フリーダイヤル、0120-761-770、午前9時から午後9時、土曜日曜日、祝日も実施。問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム、保健センター内、電話 21-3300。 3月15日以降は、市のワクチン接種日立コールセンターにお問い合わせください。IP050-3646-5466。 期限延長。市県民税の申告期限を延長します。新型コロナウイルス感染症対策の観点から4月15日木曜日まで延長します。延長期間、3月16日火曜日から4月15日木曜日。延長期間中の受付場所、市民税課、平日のみ、状況によって再来庁をお願いする場合があります。市県民税申告書の郵送での提出にご協力ください。市のホームページ、市民税・県民税仮計算申告書作成システムで、市・県民税の申告書が作成できます。システムの利用方法などの詳細は、市のホームページをご覧になるか、 問い合わせてください。問い合わせ、市民税課、内線235。新型コロナウイルス感染症と心の健康。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、様々な活動の自粛を求められる状況となっています。仕事、学校、外出、趣味などの生活の変化に伴い、私たちは心身ともにストレスを受けています。不安、イライラ、憂鬱、意欲の低下、不眠などが起こっていませんか？心の健康を保つためのヒントをご紹介します。日常生活で気をつけていただきたいこと。十分な睡眠、バランスの良い食事など、規則正しい生活習慣を心がけましょう。外に出て日光を浴び、心も体もリフレッシュしましょう。適度な運動を心がけましょう。電話、メール、SNS などで人とのつながりを保ちましょう。アルコールや薬物に頼らない生活をしましょう。読書、映画鑑賞、創作活動など、自分が楽しくできることを見つけて、心をリフレッシュしましょう。心の相談窓口について、強いストレスを感じたり、悩みがあるときには、早めに家族や友人などの信頼できる人に相談しましょう。また、身近な相談相手がいない場合は、電話で相談できる窓口もあります。一人で抱え込んだりせず、次の相談窓口をご利用ください。また、眠れない日が続くなど、心の病気が疑われたりするときは、医師に相談しましょう。心の健康相談。気分が落ち込む、眠れないなどの心の健康に関する相談をお受けしています。時、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く。ところ、障害福祉課、健康づくり推進課、茨城心のホットライン、平日、電話 029-244-0556、午前9時から正午、午後1時から4時、祝日、年末年始を除く、土曜、日曜日、フリーダイヤル 0120-236-556 午前9時から正午、午後1時から4時、年末年始を除く。心の健康に関する相談以外の様々な悩み事に対する相談機関については、市ホームページをご覧ください。右端に QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、内線465。
特集、あの時を振り返って、東日本大震災から10年、津波が家を襲った、食料や水の確保に奔走した、不安な避難生活を送った、私たち一人一人に、あまりに大きな苦難となった東日本大震災から10年。金剛では、当時市内で被災した方それぞれのあの時を紹介します。皆さんはあの時をどう振り返りますか？皆の助け、声かけがあったから、今もこうして頑張れる。ホテル、長野屋おかみ、永井敏子さん、写真。プロフィール、平成12年から創業130年のホテルの経営、フロント、
調理などの全般を担当。震災後は学生の合宿などにも力を入れてきた。テーブルや設備、津波ですべて流された。地震が発生したのは、ランチのお客様が帰った後、一息ついた時でした。尋常ではない揺れが長く続き、棚の食器が落ち、配管が壊れる様子を目の当たりにして、被害の大きさを実感しました。避難訓練の経験から、津波が来るかもしれない、と思い、すぐにスタッフを帰宅させてから、自分も貴重品や書類を持ってホテルを出ました。実家の両親の安全を確保した後、河原湖に戻り、避難した高台で、津波が押し寄せ、近隣の家が流されていくのが見えました。津波の第一波の後、高台から降り、ホテルに戻ると、ガラスはすべて割れ、内部はめちゃくちゃに壊れていました。その日は防寒具だけを持って親戚の家に避難しました。地震の翌朝、ホテルに向かうと、大きく歪んだ道路の上に、防潮堤の一部や自動販売機などが散乱していました。ホテルの中は、ガラスの破片が床一面に散らばり、入ることもできない状態でした。60畳ほどの宴会場の畳は、すべてめくれ上がり、ボイラーや厨房機器、テーブルなどの主要な設備、家族との思い出の写真なども、すべて流されてしまいました。それまで、高潮などで駐車場が水に浸かったことはありましたが、ここまで大きな地震と津波が来るとは、当時は全く考えていませんでした。自分の命がどうのこうのというよりも、目の前の光景は現実のことなのだろうか、と呆然とするばかり。家が流されてしまった近所の人と抱き合って泣きました。廃業するしかない。変えてくれたのは周囲の支え。弁当屋さんの好意や友人に励まされ。はじめは気落ちして、もう廃業するしかない。と思いました。それでも、目の前のがれきを片付けなくてはと作業していると、知り合いのお弁当屋さんが弁当を届けてくれたのです。好意がしみて気持ちが明るくなりましたね。また、旅館組合の方々や夫の同僚、子供の同級生まで、本当に多くの方が、がれきの撤去作業などに力を貸してくれました。当時おかみをしていた義母の、旅館がなくなるのは寂しい、続けてほしい、という言葉にも背中を押され、旅館を再開しようという気持ちが湧いてきました。8月の上旬には素泊まりでホテルを再開し、9月末には厨房施設も整って、食事を出せるまでになりました。頑張る姿を見せることが恩返しになる。当時を振り返ってみると、あまりの被害の大きさに周りが見えなくなり、何が足りないとか、こういうことで助けが欲しいとか、自分からは言い出せなくなっていました。そのような中で、人とのつながりというか、周囲の方、それこそ、それまでほとんど知らなかったような方からも、協力や声かけ、情報提供があり、本当に助けられました。私たちだけだったら今頃どうなっていただろう。もし、また同じようなことが起こってしまったとき、こうした声かけが本当に大切なことだと感じています。この10年、防潮堤が高くなったり、風評などで海水浴客が減ったりという部分はありますが、ランチや宿泊に来てくれたお客様に、変わらず美味しい料理を提供し続けること、そして小規模ながらもここまで頑張れましたよという姿を見せることが、当時を支えてくれた 多くの方への恩返しになるのかなって。あの時やめていたら、きっと後悔していたと思います。河原語一体となって、市の魅力を PR したい。日立の良いところは、なんといっても海と山、そしておいしい食べ物が揃っていること。サーフィン客が褒めてくれるほどのきれいな海から、山への動線を生かした取り組みなどを、河原湖の地域一体となって行って、海水浴客をはじめ、市内外に日立の魅力を PR できたらと思いますね。写真が4枚あります。1枚目、店内で4人の従業員の方々とにこやかに並んでいます。永井敏子さん、中央と従業員の皆さん。2枚目、河原湖海岸を襲った津波。3枚目、ホテルの全景写真です。ガラスが割れ、駐車場には物が散乱。4枚目、手作りの料理を安く出すのも恩返しの一つ、と笑顔の永井さん。写真終わり。あの時の経験、次の備えに。心の備え、忘れないでほしい。日立市消防本部消防士、滝武さん、写真。消防車に乗り込む消防士服姿の滝さんです。写真終わり。プロフィール。中里小学校出身。日立消防署の特別救助隊として、火事や救急の現場に赴く。現在は水難救助隊員となるべく、日々訓練を重ねている。被災地で戦う職員の姿に憧れ消防士に。当時、私は小学5年生。地震が来たのは下校時。通学路にある橋を渡っていた時でした。自宅に大きな被害はありませんでしたが、倒壊の心配がない車の中で2日間ほど寝泊まりし、車内のカーナビで東北地方の状況を見ていました。信じられない光景が広がる中で見たのは、孤立してしまった人をヘリコプターで救助する隊員や、地震によって起きた火災現場で消火活動を行う隊員の姿。この方々にも大切な人がいるはずなのに、国民、市民のために命を懸けて戦っているのだと心を打たれ、自分も誰かの役に立ちたい、役に立てる人間になりたい、と思って消防士を目指しました。一回に備える意識の高さを実感。私は現在、特別救助隊として、大きな災害はもちろん、火災現場や救助現場に出場するための訓練を行っています。訓練で特に心に残っているのは、先輩隊員の訓練の中には、消防人生の中で、一回使うか使わないかの技術もある。しかし、その一回の機会で、要救助者を救えなければ、一生後悔する。その一回を成功させるために、何度も何度も訓練する、という言葉。現場に備える消防士の意識の高さを、改めて実感しました。市民の方にとって、火災や救急現場に居合わせたり、119番通報するという経験は、めったにないことです。現場では、市民の方に、少しでも安心してもらえるように接することを心がけています。明日は我が身、心の備えを常に。震災後、水や非常食をストックし、祖父母の家の玄関先に非常用持ち出し袋を置く両親の姿を見て、どこか人ごとであった大きな災害が、身近なものに変わったのだと、 子供ながらに強く感じたのを覚えています。私たち消防士の訓練と同じように、いつ起こるかわからない災害に対して、物質的な備えだけではなく、心の備えをしておくことが、不安や恐怖心を制御し、落ち着いた行動につながると私は考えています。日本や世界で起きている災害を、人ごとと捉えず、明日は我が身と思って備えを常にしてほしいと思います。写真があります。当時はピッチャーもこなす野球少年。写真終わり。防災担当者のあの時。防災対策課後藤司主幹。写真。当時は、物資調達や避難所運営の業務をしていましたが、避難した方から、停電、断水、給水の状況を聞かれることが多く、当たり前の日常生活が送れなくなることへの不安は、計り知れないものなのだと痛感しました。今後、大きな災害が発生したときに、少しでも被害を減らすことができるように、そして、避難した方ができる限り不便のない避難生活を送れるように、地域の自主防災組織と連携しながら、資機材、防災訓練の内容充実、情報発信の強化に取り組んでいきたいと考えています。写真が4枚あります。市の防災対策のあれから。1枚目、ハザードマップ。2枚目、ドローン。3枚目、生活に配慮した避難所。4枚目、防災備蓄倉庫。写真終わり。訓練と地域の力が生きた。久慈学区コミュニティ推進会会長、石川義則さん。写真。プロフィール。当時の久慈中学校長。今年度は、9月に新型コロナウイルス対策を想定した防災訓練を実施。また、当時の写真や記録書類を使い、震災の記憶を伝える活動を行っている。教師や子どもたちと避難所を設営。地震が来たのは、ちょうど帰りの会の時でした。泣いている子もいましたが、生徒たちは騒ぐことなく非常に冷静。避難訓練の経験から短時間で校庭に避難することができました。その後、次々と避難者が集まってくる中、市役所からの救援が来るまでやれることは自分たちで何でもやろうと話し合い、水の確保からテントの設営、トイレの維持に至るまで、教師や子どもたちも一緒に避難所の運営に協力しました。学校と地域のつながりが大きな力に。当時の市所の防災倉庫は、毛布の備蓄が少なかったのですが、コミュニティの福祉部の方が地域を回ってかき集めてくれた200枚ほどの毛布を、皆で分け合い寒さをしのぎました。また、発電機や食材、調理器具などを地域住民や企業の皆さんがすぐに届けてくれたので、夜には炊き出しができました。写真があります。車や資機材が囲む中での炊き出し。写真終わり。あれほどの大きな災害の直後に、地域の皆さんと迅速に動くことができたのは、黒潮太鼓や久慈中ソーランの披露を通して、学校と地域との間につながりができていたことが大きかったと感じています。一人の犠牲者も出さないを目標に。震災を振り返って、改めて思うことは、防災の基本は、避難経路、危険箇所を把握し、迅速に逃げられるよう 反復して訓練をするということ。避難者の年齢は異なりますが、この基本は学校も地域も同じです。地域コミュニティとしても、どこが危険で、どこにどのように逃げると安全だという情報を共有し、一時避難の場所や要援護者への安否確認など細かな点も含めた実践的な訓練をすることで、災害に備えたいと考えています。久慈学区コミュニティのスローガンは、一人の犠牲者も出さないこと。実現には地域の皆さんの協力が不可欠です。今後も情報発信に力を入れるとともに、スポーツや文化祭などのイベントを通して、地域の皆さんや学校との連携、つながりを深めていきたい。それがあの震災の時のような共助の力が生きる行動につながっていくでしょうから。まずはできるところから。家庭でできる災害への備え。家具の固定。家具を壁に固定する。寝室や子供部屋にはなるべく家具を置かない。水や食料などの備蓄。ライフラインが止まった時や避難生活を想定し、日頃から必要なものを備えておく。避難経路を確認。ハザードマップなどで自宅の災害リスク、避難場所や避難経路を確認しておく。号外を発行。市の被害状況や震災後の市の防災対策の歩み、家庭でできる地震への備えなどの詳細を金剛と同時配布した号外、東日本大震災から10年、記憶を未来につなぐ写真に掲載しています。ぜひご覧ください。
日立市に住む男女の生活と意識の調査結果をお知らせします。昨年8月に男女共同参画に関するアンケート調査を行い、たくさんの方から回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。男女計4000人に送付、回答数2066人、回答率 51.7%。 調査結果のうち、年代の差、男女の差が大きく現れたものが、男は外で働き、女は家庭を守るべきという考え方についてどう思うかという設問です。図があります。男は外で働き、女は家庭を守るべきという考え方について、40代未満の男女別、70歳以上の男女別のそれぞれの回答が帯グラフで示されています。正確な割合、パーセントは数字で示されていませんが、おおよその数字で読み取ってみます。賛成とどちらかといえば賛成の割合は、40代未満では男女とも 15% 前後、70歳以上では男性が 45% 前後、女性が 40% 前後。また、反対とどちらかといえば反対の割合は、40代未満では男性が 60% 前後、女性が 65% 前後。70歳以上では男女とも 40% 前後となっています。図終わり。70歳以上の回答では、賛成、どちらかというと賛成の合計が、反対、どちらかというと反対の合計を男性は上回り、女性は若干下回ってはいるものの、 ほぼ同数となっています。一方、40歳未満の回答では、男女とも否定的な回答が大きく上回っており、年代による意識の違いがわかります。また、同じ若い世代においても、女性は否定的な回答が多く、男女の意識にギャップがあることが見て取れます。また、女性の職業の持ち方の設問では、男女による差はあまり見られませんでした。円グラフがあります。女性の職業の持ち方。時計回りに読みます。ずっと続ける 36.5%。一時中断 36.9%。子供ができるまで 7.3%。結婚するまで 3.7%。職業を持たない 0.7%、その他 14.9%。円グラフ終わり。前回の調査から比べて、ずっと職業を続ける方が良いという方が増え、子供ができたら一時中断し、子供が大きくなったら再び職業を持つ方が良いという方と合わせると、7割以上の方が女性の就業に肯定的です。実際に就業していると回答した女性は、パートタイムなどを含めて5割弱でしたが、今後の環境を整えることで女性の就業増加が期待できるでしょう。詳しい結果は後日市のホームページや図書館などで公表します。問い合わせ、女性若者支援課、内線8970。新入団員募集。日本宇宙少年団日立シビックセンター分団団員。時、原則毎月第4日曜日。ただし、活動内容によって変更になることがあります。ところ、日立シビックセンター科学館ほか、対象、小学3年生から中学3年生、令和3年4月現在、定員27人程度、多い時は抽選、内容、実験、工作、天体観察など、料金、年額9400円予定。日本宇宙少年団登録料を含む。各活動費は別途徴収する場合があります。申し込み、3月15日月曜日までに、氏名、振り仮名、性別、学校名、新学年、自己 PR を自分で、住所、電話番号、メールアドレスを保護者の方が書いて、郵送かファックスで、日立シビックセンター科学館、郵便番号 317-0073、幸町 1-21-1、ファックス 24-7975、電話 24-7731 へ。結果は3月下旬に郵送します。写真があります。天体観察の様子です。写真終わり。日立ジュニア弦楽合奏団団員募集。小学2年生から高校2年生の団員が弦楽合奏やアンサンブルに取り組んでいます。いろいろな学校、年齢のお友達と一緒に楽しく演奏しましょう。楽器の貸し出し制度もあります。1、初心者コース。練習日、時間。毎週土曜日、 午後1時から2時。ところ、日立シビックセンター音楽室。対象、小学2年生から高校2年生。募集パート、小学2年生以上、バイオリン、チェロ。中学生以上、ビオラ、コントラバス。小学生は要相談。2. 経験者コース。練習日、時間。毎週土曜日、午後2時から5時。ところ、日立シビックセンター音楽室。対象、小学2年生から高校3年生の弦楽器を習っている方、部活動などで取り組んでいる方。募集パート、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス。料金、1、2、とも、月額5000円。申し込み、1は3月27日土曜日、2は3月20日祝日の午前10時から日立シビックセンターのホームページで申し込みを。写真があります。楽器を手にした団員の皆さんです。写真終わり。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7755。日立市民吹奏楽団の団員を募集します。日立市民吹奏楽団は、昭和49年、1974年に設立され、出初め式、桜祭りなどの市の行事における演奏や吹奏楽コンクール、定期演奏会への出場のほか、市内の中学校で指導を行うなど、音楽文化の発展のため、様々な形で貢献しています。練習日、時間。基本的に週2回、水曜日と土曜日曜日のいずれか、午後6時から9時30分。練習会場、日立市民会館。多賀市民会館、日立シビックセンターなど。入団資格、次のすべてを満たす方、高校生以上の方、練習、イベントなどに参加できる方、楽器経験のある方。団費、一般、月額2500円、学生、月額1500円、高校生、月額1000円。その他、すべてのパートで募集中です。小さなお子さんがいる方も入団できるよう、託児システムもあります。写真があります。ステージでの演奏風景です。写真終わり。問い合わせ。日立市民吹奏楽団事務局。電話 090-6008-5485 佐藤。日立市民吹奏楽団ホームページ。https://hitachi-sisui.com/日立市民吹奏楽団ホームページの QR コードもあります。バイク、軽自動車などの届け出を忘れずに。バイクや軽自動車、小型特殊自動車などの税金、軽自動車税種別割は、4月1日現在、車両を所有している方に課税されます。車両を取得したときや、届け出内容に変更があったときは、15日以内に。廃車や譲渡をしたときは、30日以内に届け出をしてください。 普通自動車税種別割は、常陸太田県税事務所、電話 80-3314 に問い合わせてください。使用していない、廃棄した車両。現在使用していない、廃棄した車両などがある場合の廃車手続きは、4月1日木曜日までに行ってください。届出をしないと、来年度も軽自動車税種別割が課税されますので、必ず手続きをしてください。車種別の届出先。125cc 以下の原動機付き自転車と小型特殊自動車、日立市ナンバーは、市民税課、各支所。詳細は次の表。125cc を超える2輪の軽自動車と 250cc を超える2輪の小型自動車は、関東運輸局茨城運輸支局、水戸市住吉町353、IP050-5540-2017、660cc 以下の3輪、4輪の軽自動車は、軽自動車検査協会茨城事務所、水戸市坂戸町4400、IP050-3816-3105、日立市ナンバー 125cc 以下の原動機付き自転車と小型特殊自動車の手続きに必要なもの。表があります。こんな時、届出に必要なものの順に読みます。廃車する、人に譲る。ナンバープレート、登録者のハンコ、標識交付証明書、身分証。盗難にあった、登録者のハンコ、標識交付証明書、身分証。警察に届け出た日付と受理番号を確認しておいてください。購入した、登録者のハンコ、販売証明書、身分証。譲り受けた、廃車済み、登録者のハンコ、廃車申告受付書、譲渡証明書、身分証。廃車前、新旧登録者のハンコ、標識交付証明書、譲渡証明書、身分証。住所が変わった、転出、ナンバープレート、登録者のハンコ、標識交付証明書、身分証。転入、登録者のハンコ、廃車申告受付書、転入前住所地のもの、身分証。表終わり。問い合わせ、市民税課内線238。霊園の使用者を募集します。随時申し込み受付中。案内書、環境衛生課及び各支所で配布、市のホームページからもダウンロードできます。申し込み、墓所使用許可申請書、東平霊園の場合は、霊園使用許可申請書に必要事項を記入・押印の上、直接環境衛生課へ、市外の方は住民票を添付してください。合葬式墓地については、募集時期が決まりましたら、司法などでお知らせします。問い合わせ、環境衛生課、内線543。表があります。令和3年2月1日現在の募集内容です。 霊園名、所在地、墓所の種別、区画面積、市内の方、市外の方、それぞれの使用料、管理料、年額、空き区画数の順に読みます。東平霊園、高鈴町一丁目、2848番地、1、第一種、12平方メートル、市内120万円、市外144万円、管理料12600円、6区画。第6種、6平方メートル、市内60万円、市外72万円、管理料6300円、48区画。倉掛山霊園、滑川町阿座滑川山3163番地の15、自由墓所第一種、12平方メートル、市内165万6千円、市外198万7千200円、管理料19千220円、29区画。第2種、9平方メートル、市内124万2千円、市外149万400円、管理料14420円、34区画。第3種、6平方メートル、市内82万8千円、市外99万3600円、管理料9610円、7区画。企画墓所、第4種、6平方メートル、市内82万8千円、市外99万3600円、管理料9610円、15区画。第5種、5平方メートル、市内69万円、市外82万8千円、管理料8千円、82区画。第6種、4.16 平方メートル、市内57万4千円、市外68万8千800円、管理料6650円、63区画。重王霊園、重王町友部731番地4、第一種、7平方メートル、市内21万7330円、市外26万796円、管理料4190円、4区画。入野霊園、十王町山辺684番地1、第一種、5平方メートル、市内45万円、市外54万円、管理料5240円、53区画。第2種、4平方メートル、市内36万円、市外43万2千円、管理料4190円、6区画。鳴沢霊園、西鳴沢町2丁目494番地、10平方メートル、9.01 から10平方メートル、市内100万円、市外120万円、管理料6290円、1区画。 7平方メートル、6.01 から7平方メートル、市内70万円、市外84万円、管理料4710円、7区画、6平方メートル、5.01 から6平方メートル、市内60万円、市外72万円、管理料4710円、2区画。表終わり。
大学出張市民講座、遊び方ワークショップ、健やかな発達のために。普段の何気ない運動遊びも、様々な動きや運動を意識して体験させることで、お子さんの体力や運動能力だけでなく、知性や社会性も育むことができます。ハレニコの様々な遊具を使って解説します。時、3月13日土曜日。1、午前10時30分から正午。2、午後2時30分から4時。各回90分。ところ、ハイタッチランド、ハレニコ、イトーヨーカ堂日立店4階。対象、5歳から小学2年生までの親子。各回先着12組、24人。子供1人、保護者1人。講師、渡辺正史さん。茨城大学教育学部保健体育教室准教授。参加費無料。申し込み3月6日土曜日から直接か電話で丸善日立店 32-7401 へ。午前10時から午後8時。土曜日曜日祝日と8日月曜日は午前9時から。写真があります。ハレニコの遊具で遊ぶ子供たちです。写真終わり。参加される方は、受付での消毒、検温の実施やマスクの着用などのご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の状況によって中止となる場合があります。女性、子どものためのオンラインセミナー。私を生きる、私になる。仕事と家事の両立や子育てなど、さまざまなことにチャレンジしたいと考える女性に向けた、女性ならではの働き方、能力の生かし方などについてのトークセッションや、図工や給食、理科をテーマとした、子ども向けのコンテンツに関するオンラインセミナーを開催します。詳細はこちら、QR コードがあります。1、女性向けコンテンツ。時、3月27日土曜日、午前10時から午後3時。対象、女性。先着20人。内容、トークセッション、女性ならではの働き方、能力の生かし方などについて、物販イベント、女性起業家交流グループなどによる焼き菓子などの販売。2、子ども向けコンテンツ。時、3月28日日曜日、午前10時から午後3時。対象、小学生以上の親子、先着15組。内容、図工、ハレニコオリジナルうまい棒のデザインを考えよう。給食、おいしい秘密のレシピをもとにデコスイーツを作ろう。理科、人気絵本、残念な生き物辞典、監修の今泉先生と生き物の不思議について学ぼう。内容は 変更になる場合があります。参加費1、2とも1000円、いずれか1日のみの参加もか、ネット接続料なども参加者のご負担となります。申し込み3月6日土曜日から直接かメール電話でハイタッチランド晴れにこ、E メール kodomo-diagaku@iaa.itkeeper.ne.jp、 電話 87-6040、 電話は午前10時30分から午後6時。その他、今回のオンラインセミナーの様子は広報などに使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
文化振興セミナー、多様性が作る日立らしい文化の形。 YouTube や JWAY の番組によるウェブ講演会。今、国籍や人種、ジェンダー、年齢、障害の有無などを問わず、様々なバックグラウンドを持つ人々が集まることで、柔軟で創造性にあふれた社会の実現を目指そうという動きが高まっています。今回のセミナーでは、ダイバーシティ、多様性や多文化共生をキーワードに、文化、芸術による街の活性化や、日立らしい文化の創造について、一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事の田村太郎さんに実例を交えてわかりやすくお話しいただきます。放送日、1、市公式 YouTube、3月20日土曜日から、約60分の講演会を4つのチャプターに分けて配信します。各15分程度。QR コードがあります。2. ケーブルテレビ JWAY 地上デジタル11チャンネル日立 J チャンネル。3月20日土曜日から26日金曜日、初回放送午前8時から10時から午後7時から、月曜日から金曜日午後10時から、土曜日日曜日午後10時30分から。YouTube の内容を30分に再編集した番組です。講師、田村太郎さん、写真。一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事。兵庫県伊丹市生まれ。阪神淡路大震災で被災した外国人への情報提供活動を機に、1995年に設立された多文化共生センターで事務局長に就任。同センター代表、財団法人自治体国際化協会参事などを経て、2007年にダイバーシティ研究所を設立。CSR、企業の社会責任や自治体施策を通して、人の多様性への配慮がある地域や社会を目指す活動にも取り組んでいる。東日本大震災直後に内閣官房に発足した震災ボランティア連携室では企画官に就任。現在は復興庁復興推進参与、特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会副代表理事、大阪大学客員准教授ほか。問い合わせ、文化国際化内線534。
かみね公園春のお楽しみイベント。時、イベント名、内容、ところの順に読みます。1、時、3月20日祝日から4月11日日曜日。イベント名、2300円チケット販売。内容、3000円分の乗り物チケットを2300円で販売。ところ、レジャーランド遊園地。2、 3月20日祝日から4月10日土曜日までの土曜日。土曜はビンゴでプレゼント。1の購入者にビンゴカードを配布して、揃ったラインに応じて景品をプレゼント。ところ、レジャーランド。以下のイベントはいずれもレジャーランド。3、3月21日日曜日、4月4日日曜日。乗り物割引デー。通常1回300円以上の乗り物が100円引き。4、3月28日日曜日、4月11日日曜日。乗り物乗り放題デー。大人、高校生以上、2500円。子供、3歳から中学生、2000円で終日乗り物乗り放題。入園料別途。5、桜の見頃の土曜日曜日、午後6時から9時。観覧車から夜桜と日立の夜景を見よう。ライトアップされた夜桜と日本夜景遺産に認定された日立の夜景を観覧車から楽しみます。新型コロナウイルス感染症の感染状況や天候などにより、急遽予告なく内容の変更、中止になる場合があります。問い合わせ、日立市公園協会、電話、22-4737。写真があります。レジャーランド遊園地上空からの全景です。写真終わり。
シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。子ども会育成連合会2、楽しい子ども会に入ろう。まずは参加してみませんか？今回は子ども会について紹介します。子ども会は異なる年齢の仲間が集まって、レクリエーションや自然体験などを通して仲間を作り、心豊かな人間性を育てる場所です。子どもたちの地域での居場所となるほか、活動を通して主体性、協調性、社会性、コミュニケーション能力などの子どもの成長や人格形成に不可欠なものを身につけることを目指しています。地域の中で年齢の異なる子どもたちが一年を通して遊びや豊かな体験の中でたくさんの仲間を作り、元気に成長していけるのが子ども会です。地域の子ども会ごとに夏休みのラジオ体操をはじめ、夏祭りやスポーツレクリエーション、クリスマス会、餅つき、花壇作りなど工夫を凝らした事業を行っています。市全体では、かみね動物園での写生会や国内親善都市、桐生市の子ども会との交流などを企画しています。子ども会では、子どもが様々なことを計画し、子どもが中心となって事業を行えるように、指導者や育成者と呼ばれる地域に住む大人たちが一緒に活動しています。子ども会活動は、地域での仲間づくり、そして子どもたちの健やかな成長を支えるための活動です。子どもも大人も一緒に、子ども会で活動しませんか？写真があります。子どもたちが集まってクリスマスリースを作っている様子です。写真終わり。問い合わせ、日立市子ども会育成連合会事務局、障害学習課内、内線633。季節の便り、55。 天気予報などで平年並みなどとして使われる平年値。平年値はその場所の気候を表す値として利用されています。気象庁の基準では、西暦年の一の位が一の年から数えて連続する30年間について算出した平均値のことで、10年ごとに更新しています。同じ基準で作成することで、他の観測地点と比較できるため、日立市役所観測所のデータも気象庁と同じ基準で作成しています。今年は平年値を更新する年で、現在使用している1981から2010年から1991から2020年の30年間の平均値に更新されます。日立市役所観測所は、1952年から観測を開始し、今回で4回目の平年値更新となります。平年値の推移を年平均気温を例にとりますと、1961から1990年は 13.9 度、1971から2000年は 14.0 度、1981から2010年は 14.1 度。今回更新する1991から2020年は 14.5 度となっています。3月の平均気温は今までの平年値では 7.2 度でしたが、更新された平年値では 7.7 度と 0.5 度高くなっています。また、3月の月合計降水量は、今までは 107.5 ミリでしたが、今回の更新で 100.5 ミリと7ミリ少なくなります。平年値は日ごと、月ごとの数値も更新され、今後10年間使用していきます。今までの平年並みとは少し感じ方に変化があるかもしれません。今年の春の気候は、気象庁の長期予報によりますと、関東地方は平年並みか高い気温となり、降水量はほぼ平年並みの予想です。平年の値、日立市役所、1991から2020年の30年間の平均。平均気温、3月 7.7 度、4月 12.3 度、5月 16.6 度。降水量、3月 100.5 ミリ、4月 124.3 ミリ、5月158.7 ミリ。日照時間、3月 184.0 時間、4月 182.8 時間、5月 172.0 時間。平均湿度、3月 62%、4月 68%、5月 75%。問い合わせ、天気相談所、電話 22-5520、IP050-5528-5066。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者側にお問い合わせください。お知らせ。国民健康保険に加入されていて、大学などへの就学で転出される方に、学生のための特別な被保険者証、 丸学被保険者証を交付します。合格通知と授業料の領収書を持って、国民健康保険課または各支所で届け出をしてください。受付は平日のみ。後日、在学証明書の提出が必要です。令和2年度の丸学被保険者証を持っていて、今年卒業の方は、被保険者証返却の届出が必要です。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。国民健康保険、後期高齢者医療保険制度加入中の方へ、ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、新薬の特許期間が過ぎた後に、同じ有効成分で製造した後発医薬品のことです。厚生労働省から、新薬と同等の効果と安全性を有すると認められた上で販売されています。また、新薬に比べ、開発費が抑えられており、使用の促進により薬代が安くなる可能性があります。特に継続的に服用されている方や、複数の薬を服用している方は、ジェネリック医薬品を活用することで、医療費軽減の効果が大きくなります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。イベントなどの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、会議や学会などに対して、その経費の一部を補助します。詳細は、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の状況により、見送りになる場合があります。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話、24-7978。針、灸、マッサージ等、施術費助成券の有効期限は、3月31日水曜日です。今年度分の助成券が残っている方は、3月31日水曜日までにお使いください。なお、来年度分の助成券については、4月1日木曜日から、高齢福祉課、市民課、各支所で申請を受け付けます。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。後期高齢者人間ドック、脳ドック、費用補助申請期限のお知らせ。令和3年6月に受診予定の方の申請期限は、令和3年3月31日水曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、協定健診期間受診でも全額支払い後の振り込みとなることがあります。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。児童扶養手当の3月期の支払いは3月11日木曜日です。令和3年1、2月分の手当を指定の口座に振り込みます。問い合わせ、子育て支援課、内線338。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、3月18日木曜日。午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018。高齢者、障害者の方のお悩み、ご相談ください。 定期無料相談会。日時、3月27日、4月24日、5月22日の土曜日、確実午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。内容、成年後見制度に基づく見守り、任意後見、法定後見の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で NPO 法人市民後見人の会日立 51-1031 へ。市税・国保料などの休日納付相談。3月の相談日をお知らせします。日時、3月28日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は3月31日水曜日です。国民健康保険料10期分、介護保険料10期分。問い合わせ、国民健康保険課、内線207。茨城県最低賃金と茨城県特定最低賃金が改正されました。茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が次の通り改正されました。詳しくは問い合わせてください。茨城県最低賃金、時間額851円。茨城県特定最低賃金、鉄工業、945円。汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、907円。計量器、測定器、分析機器、試験器、理化学機械器具。医療用機械器具、医療用品。光学機械器具、レンズ。電子部品、デバイス、電子回路。電気機械器具、情報通信機械器具、時計、同部分品製造業、904円。各種商品小売業、874円。問い合わせ、茨城労働局賃金室、電話 029-224-6216。医師浄化センターに津波対策として電気塔を建設します。工事中来場者にご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。詳細は日立高萩広域下水道組合ホームページでお知らせします。建設期間、3月から来年3月予定。場所、日立高萩広域下水道組合医師浄化センター。問い合わせ、日立高萩広域下水道組合施設管理課。電話 39-5597。イラストがあります。電気塔外観イメージ。白い四角い建物です。イラスト終わり。切れた電線には触らないで。積雪、強風の影響による樹木接触、倒壊や飛来物などで切れて垂れ下がった電線には絶対に手を触れないでください。電線に看板、アンテナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたらすぐに次の問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、東京電力パワーグリッド、電話、0120-995-007、 フリーダイヤル。電話 03-6375-9803。 子どもすくすくセンターの臨時休館日は3月27日土曜日です。館内清掃のため臨時休館します。問い合わせ、子どもすくすくセンター、電話 23-5522。 鹿島児童館を閉館します。鹿島児童館は老朽化などにより、令和3年3月31日水曜日をもって閉館いたします。昭和41年、1966年4月に開館以来、長年にわたりご利用いただきまして、ありがとうございました。また、閉館に向けて、一般のご利用は3月19日金曜日までとさせていただきます。なお、児童クラブの入退会などの手続きは、3月31日水曜日まで、鹿島児童館で受付します。4月1日木曜日以降の受付は、教育プラザ、上根町 1-6-11、電話 22-5581、電話番号は変わりません、で行います。問い合わせ、鹿島児童館について、鹿島児童館、電話 22-5581、児童クラブについて、障害学習課、内線638、防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気相談所による市の天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ、防災対策課、内線337。催し。日立子ども芸術祭団体紹介パネル展。子どもたちの文化芸術活動の様子などをパネルで紹介します。日時、3月28日日曜日まで。場所、日立シビックセンターアトリウム。問い合わせ、日立子ども芸術祭事務局、日立シビックセンター内。電話 24-7711。 図書館に桜咲く展。そうだ、図書館に桜を見に行こう。市内4つの図書館で各館ごとに趣向を凝らした桜に関する展示と本の貸し出しを行います。市特有の桜、日立紅寒桜などのパネルや、桜の写真の展示、おすすめの本や絵本など、4館合わせて440点。館内に桜が咲いたような展示です。ぜひ4館の桜を巡ってみてください。展示内容については、各館に問い合わせてください。時、3月13日土曜日から、4月11日日曜日。休館日。記念図書館南部図書館は3月29日月曜日。多賀図書館中央図書館は3月31日水曜日。ところ、記念図書館多賀図書館中央図書館南部図書館。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946、多賀図書館 33-2655、IP 050-8012-6952、中央図書館、20-2345、IP050-5528-4921、南部図書館、29-1125、IP050-5528-4950。写真があります。満開の桜並木です。写真終わり。チェスト付き学習机、子供用を一緒に作りませんか？日時、3月20日土曜日、21日日曜日。確実午前10時から午後3時、2日間。場所、高原自然塾。内容、机、縦50センチ、横90センチ、高さ70センチを作ります。持ち物、インパクトドライバーお持ちの方、定員4組、1組3人まで、参加料、1組2万円、2日分材料費込み、申し込み、事前に電話で高原自然塾 39-5391 へ。じゃがいも植え付けから収穫体験、3回コース。日時、3月28日、4月25日、7月11日の日曜日。確実午前9時から正午。天候により日程変更の場合あり。場所、高原自然塾集合。内容、植え付け、土寄せ、収穫を体験。持ち物、軍手、長靴、作業しやすい服装で、先着10組。参加料、1組2000円。全3回分、収穫後にジャガイモ5キロのお土産あり。申し込み、事前に電話で、高原自然塾、39-5391へ。1/2成人式、ライオン、希望、10歳の誕生会。東日本大震災の5日後に生まれた、上出動物園のライオン、希望は、堂々たる百獣の王の姿に成長しました。10歳の誕生日を記念して、希望へのバースデープレゼントと特別ガイドを行います。日時、3月14日日曜日、午後1時から。場所、上根動物園ライオン展示場前。問い合わせ、上根動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。講座、プログラミング入門講座。日時、4月3日から6月19日の第1、第3土曜日。月2回、計6回。確実午後1時から3時30分。場所、Cネットパソコン教室、多賀町。内容、プログラミング言語、スクラッチを使った初心者向け講座。パソコンがなくても受講できます。定員7人程度。参加料、月2500円。3ヶ月で7500円。テキスト代別途。申し込み、3月26日金曜日までに、電話か E メールで、コミュニティネット日立、Cネット、電話 33-0015、E メール、master@cnet-hitachi.com へ。シニアのためのパソコン教室。日時、1、4月8日から9月23日の 第2・第4木曜日、全12回。2、4月10日から9月25日の第2・第4土曜日、全12回。1、2とも、午前9時30分から正午。場所、Cネットパソコン教室、多賀町。内容、Windows 10およびWordによるパソコン初心者向け入門講座。パソコンがなくても受講できます。1、2とも定員7人。参加料、月2500円。6ヶ月で1万5000円。テキスト代別途。申し込み、3月26日金曜日までに、電話か E メールで、コミュニティネット日立、Cネット、電話 33-0015、E メール、master@cnet-hitachi.com へ。
募集、シビック音楽祭、市民音楽企画記念コンサート、オーケストラ出演者。日立シビックセンターの開館30周年を記念したコンサートで一緒に演奏しませんか？交響曲第9番二短調作品125合唱付きベートーベンなどを演奏予定です。日時10月30日土曜日、31日日曜日。場所日立シビックセンター音楽ホール。対象、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスなどの楽器経験者。申し込み、3月14日日曜日の午前10時から日立シビックセンターのホームページから申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7755。田舎体験農園の利用者。中里の自然に親しみながら農業体験をしてみませんか？地元の農家の方から指導を受けながら野菜作りを楽しむことができます。日時、4月1日から来年3月31日。場所、下深荻町。水道、トイレ、倉庫、駐車場あり。対象、市内に住んでいる農家以外の方。募集区画、5区画。多い時は抽選。1世帯1区画、約50平方メートル。料金、年間1万円。申し込み、3月17日水曜日までに、電話で、農林水産課、内線402へ。写真があります。農園で野菜作りを楽しんでいます。写真終わり。海上保安庁の採用試験。区分、海上保安官、大卒程度。採用時期、令和4年4月。第一次試験、6月6日日曜日。受付期間、3月26日金曜日から4月7日水曜日。区分、海上学校学生、特別、高卒程度。採用時期、令和3年10月。第一次試験、5月16日日曜日。受付期間、3月26日金曜日から4月2日金曜日。受験資格など、詳細は人事院または海上保安庁のホームページをご確認ください。問い合わせ、茨城海上保安部管理課、電話 029-263-4118。 子ども。春休み特別企画、ワクワクパックの貸し出し。日時、3月20日祝日、午前9時30分から。場所、記念図書館スロープ展示コーナー。
対象、3歳児から中学生。内容、春休みの子どもたちに読んでほしい本、3冊セットの貸し出し。3、4歳、5、6歳、小学1、2年生、小学3、4年生、小学5、6年生、中学生向けを各10パック、合計60パック用意します。先着60人、1人1パック、なくなり次第終了。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946。十王子供の広場、ベビーダンスを楽しもう。日時、3月22日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、十王交流センター。対象、乳幼児、首が座った生後3ヶ月から24ヶ月と保護者、先着8組、上のお子さんの託児あり。内容、お子さんを抱っこ紐で抱っこし、音楽に合わせて簡単なステップを踏みます。講師、住谷美和さん、一般社団法人、日本ベビーダンス協会認定インストラクター。持ち物、使い慣れている抱っこ紐、筆記用具、体温計、おむつ、着替え、汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装で、初めての方大歓迎。申し込み、3月12日金曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。3月のキラリンタイム2。絵本に見る子育てのお話。日時。3月22日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者。定員5人。多い時は抽選。無料託児あり。講師、照山久美子さん。母子保健相談員。申し込み、3月17日水曜日までに直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。日立市文化少年団新入団員。日立市文化少年団では子どもたちが様々な文化活動を行っています。今年も4月から一緒に活動してくれる新入団員を募集します。詳しくは、日立シビックセンターなどで配布される団員募集冊子、または日立市文化協会ホームページをご覧ください。日時、料金、団体によって異なります。場所、市内交流センターなど、問い合わせ、日立市文化少年団事務局、日立シビックセンター内、電話 24-7711。 日立市公式 SNS、 日立の魅力一緒に楽しみませんか？ QR コードが4つあります。1つ目 Twitter、 2つ目 Facebook、 3つ目 Instagram、4つ目、YouTube。 日立市シティプロモーション推進課。写真があります。ブルーに染まる全面ガラス張りの日立駅展望イベントホールに女性が一人佇んでいます。眼下には真っ青な太平洋が一面に広がっています。写真終わり。県内産農水産物の出荷制限。自粛状況。表1、2とも2月10日現在。基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。
原木しいたけ、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか旧市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市については一部解除済み。原木しいたけ、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市。コシアブラ、野生。日立市、日立大田市、ほか八市町。キノコ類、野生。日立市、日立大田市、ほか七市町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びにこれらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木しいたけ。日立市、高萩市、水戸市、ほか、五市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び石岡市、白里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培、については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立大田市、ほか、三市町。表2、終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.perf.ibaraki.jp/をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は、茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課。電話 029-301-1111。 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日1月4日から1月31日。小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.041 から0.074。中学校、0.044 から0.069。特別支援学校、0.054。認定こども園、幼稚園、保育園、0.037 から0.097。 国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所・測定の高さ。中央図書館 3.5メートル。測定値令和3年2月15日 0.040。 西部支所 3.5メートル 0.038。消防本部 1.0メートル 0.037。 中工事小学校 3.5メートル 0.043。 大沼小学校 3.5メートル 0.049。 久慈中学校 3.5メートル 0.052。 市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など 各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など、本人確認ができる書類、ハンコ、問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。
広告募集中、5月5日から9月20日、秋あります。日立市報、有料広告で検索。日立市報で自社や商品、イベントなどを PR しませんか？フルカラーで目立つ PR が可能です。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立市のロケ情報。グッドロケーションズ in 日立。白い砂浜と透き通る海、豊かな自然に美しい建築など、日立市には映画やドラマなどのロケに重宝されるスポットがたくさん。撮影された作品を通して日立の魅力を再発見してみてはいかがでしょう。6つのロケ地が採用されたシーンの写真を添えて紹介されています。石浜海水浴場、東日本大震災10年特集ドラマ、あなたのそばで明日が笑う。出演者、綾瀬はるか、池松壮介、ほか。放送予定、2021年3月6日土曜日、総合 BS4K 夜7時30分。白い砂浜が魅力の石浜海岸は、ドラマやテレビ CM に大人気。大物俳優がたびたび訪れている人気のロケ地です。国立天文台水沢 VLBI 観測所。映画、有罪。漢字、友達の友、罪。出演者、生田斗真、瑛太、ほか。心に残る作品には、心に残るロケ地が重要と言われます。十王町にあるパラボラアンテナは、印象的なシーンが撮れると評判のスポットです。上根公園、佐藤俊、ミュージックビデオ、桜。出演者、シンガーソングライター、佐藤俊、日立市出身。日立市の街並みを一望できる上根公園。抜群のロケーションを背景に、ミュージックビデオやテレビ CM など、数々の撮影が行われています。久慈浜海水浴場。乃木坂46ミュージックビデオ、平行線。出演者、乃木坂46。久慈浜海水浴場の砂浜でダンスシーンが撮影されました。市内には6つの海水浴場があるため、日立市の海と砂浜を求めて多くの撮影隊が訪れています。シビックセンター新都市広場。 映画仮面ライダー令和ザ・ファースト・ジェネレーション、出演者高橋文也、山本浩二ほか。特徴的な柱やステージが目を引く新都市広場、実は仮面ライダーのロケ地として何度か使われています。 JR 日立駅アトリエギャラリー、ヴィンテージ家具撮影。日立駅は旅番組やテレビ CM、 さらには企業プロモーション撮影などいろいろなジャンルの撮影が行われており、デザイン性の高さからロケ地としても大人気です。年間で約20本ほどの撮影が行われています。他にもかみね動物園、かみねレジャーランド、市内の公園から街中まで年間を通して様々なスポットで撮影が行われており、人気俳優が出演する今後公開予定の作品なども撮影しています。市内で撮影した作品の情報は市公式 SNS などでも随時発信していきます。ぜひご覧ください。新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、撮影関係者全員の PCR 検査実施、市内在住者との接触を避けるなどの感染防止対策を必要に応じて講じた上で撮影を実施しています。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線295。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、 電話0294-22-3111、 IP 050-5528-5000、 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.citydot.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
2月1日現在の人口・世帯数172,916人、前月比-316、男86,067人、-148、女86,849人、-168、77,840世帯、-115。1月の出生数63人。以上で声の広報司法日立令和3年2021年3月5日号ナンバー1693を終わります。音声役日立リーディングサービスグループでした。